荒川総合体育館の大規模改修山田努。問い、荒川総合体育館の大規模改修工事について、当初4億6190万円の事業費だったが、一連の追加工事で事業費は6億3050万円に膨らみ、体育館の供用開始は当初の本年9月から令和8年4月に遅れると新聞でも報道されている。増高となった原因と今後の事業の進め方は。答え、6年8月に執行した入札で設計書に誤った工法等を記載していたことにより不調となり、不足した工事費用を補正し工事に着手した。工事を進めていく中で実施設計時点で把握できなかった追加工事や想定以上の劣化が確認され、必要な経費を補正させてもらった。供用開始は8年4月以降になると考えている。また武道場外壁の劣化も激しいことが確認されたため、改めて調査を行い、8年度事業として予算計上を検討していきたい。写真説明、荒川総合体育館の改修工事、本年4月現在の外観、写真終わり。問い、旧工芸の里の活用に向けた進捗状況は。答え、昨年度民間活力の導入に向けた調査検討を進めてきた。本年度は国土交通省の先導的官民連携支援事業補助金を活用し、事業化に向けた詳細な調査を行っている。問い、瀬波温泉トンネル線線の事業進展が見られない。一日も早く開通するよう期待しているが状況は。答え、県としては松山バイパス整備を優先したいと考えだが、瀬波温泉トンネル線線の早期事業化に向けても引き続き力強く要望していく。 O&M 校としての強制策、長谷川隆。問い、昨年11月7日に開催された村上市及び胎内市沖における第4回協議会において、今後の協議会の運営にあたっては、協議会の円滑な進行を図るため、実務的専門的な内容に関する議論を行う場合等において、実務者会議等を設置の上、議論できることとし、この内容は協議会に報告すると決定された。この実務者会議の開催については、利害関係者である漁協関係者や村上市長からも早急の開催が切望されている。実務者会議は開催されたのか。答え、現在開催に向け発電事業者を含む関係者間で漁業影響調査や強制策に関する協議を進めている段階であり、今後調整が整い次第、国及び県に対して速やかに実務者会議の開催を要請する。問い、O&M。O&M とは、オペレーション&メンテナンスの略で、運転管理や維持管理業務を行う事業のこと。O&M 港としての岩船港の役割と地域経済への具体的な波及効果を最大化するには、具体的にどのような技術を地元企業に移転できるか。答え、地元事業者への技術移転については、風力発電施設のメンテナンスの部材の調達供給など O&M に関連し多岐にわたる業務が期待できるものと認識しており、今後は村上市胎内市沖洋上風力発電事業村上事業連携連絡協議会 と連携し、地元事業者の技術提供や技術者の養成、地元での採用などを進めることで、地元事業者が参画するサプライチェーンの構築を目指す写真説明、円滑な事業振興を期待して協議会で議論している様子、写真終わり。改革をもたらす特区認定、小杉武人、問い。ドローンは様々な分野への活用が期待されており、本市でも農業、林業、体験、スクール、災害時の活用などドローンを使用する事例が増えている。しかし国からドローン利用者が認可を受けるには多大な手間と時間がかかり、特区による規制緩和が望まれている。広大な面積を有する本市の地域特性を踏まえ、国家戦略特区認定を受けることで、防災・減災施策の拡充をはじめ、さまざまな産業分野や市民生活の向上に恩恵があると感じるが、積極的に検討する考えは、答え、ドローンは幅広い分野での活用が期待され、本市においても有害鳥獣探知や災害時に被害状況の把握などに活用している。災害時の迅速な状況把握や物資輸送、インフラ点検面での活用価値が大きいと認識しているが、用途や飛行形態ごとに異なる申請・認可が求められ、手続きが煩雑なために許可取得に時間を要する課題もあり、円滑な活用を進めるために手続きの簡素化、統一化など、制度の柔軟化を図っていく必要があると考えている。ドローンの活用による防災・減災施策の拡充のみならず、産業分野における安全性と生産性の向上、物流の安定供給、インフラ点検の高度化やスマート農業の振興につながると捉えており、関係府省庁に対し運用手続きの簡素化、一元化を求め、特区認定も視野に検討していきたい。写真説明、多目的な活用に期待されるドローンの写真、写真終わり。2000艇完成後の被害補償は、河村俊治、問い。2000艇完成後に災害が発生した際の農作物被害補償は、答え、2000艇により農地が冠水し、農作物に被害が出た場合は、被害状況に応じて補償を行うこととし、農地被害の復旧とともに県と協議している。問い。春木山大沢川復旧工事で通学路変更となっている徒歩通学児童の降雪時の安全対策は、答え、積雪状況により迂回ルートの交通状況等を勘案しながら、ルート変更やスクールバス送迎による対応を検討している。問い、ゴミ収集作業中に収集車からリチウム蓄電池等の発火が原因で火災が発生し、車両に損害が発生した場合の対応として、自動車保険の車両保険の経費等を業務委託料に上乗せすることはできないか。答え、事業者とも問題意識は共有しており、市としては来年度からリチウム蓄電池など発火性の高いものは圧力のかかるパッカー車でない荷台がオープンな車両による収集に変え、収集時の火災リスクを軽減する方向で計画している。問い、環境省から一般廃棄物事業について労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針が都道府県知事へ通知され、各自治体に通達されたと聞いたが承知しているか。答え、 行政でやるべき業務を事業者に委託しているので必要な措置をしなくてはならないと承知している。